友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様は弟子たちにそうおっしゃいました。いや、弟子たちだけではない、ここに集った私たちがイエス様から与えられた言葉として聞いてよいと思います。しかしそれは、まあ、私たちに友のために命を捨てるものとなれというふうなことでおっしゃったのではないと思うんです。むしろここにはイエス様がそうだっておっしゃってくださる、イエス様が私が愛に生きているんだって伝えてくださっている、あなたのために命を捨てる、私が捨てる。だからこれはイエス様が担われる十字架を先取りしたメッセージでありました。十字架に友のための、あなたのための愛がある。この後イエス様から引き離される弟子たちのために、まあ、この時こう語られていた。イエス様を十字架に失う者たちのために、弟子たちのために先取りしてこう語ってくださっていた。ここに大きな愛があるのだと。友のために生きた者の愛が十字架にはあるのだとイエス様はおっしゃってくださった。明日の聖金曜日、受難日を前にですね、イエス様の十字架の意味ということも、まあ、今晩合わせて聞いてよいと思いますけれども、イエス様はユダヤ人の指導者たちによって訴えられ、まあ、捕らえられたわけです。そしてこの世の裁判にかけられて、まあ、それも、まあ、そもそもイエス様を亡き者としようとするその恣意的な裁判によってイエス様は十字架につけられるという判決が下される。その判決の責任を負ったピラトという総督はイエス様に罪を認めることはありませんでした。むしろあなたたちの王だというふうに人々に示したくらいです。けれども人々はイエス様を拒んだんです。十字架につけろ、十字架につけろという声でその裁きの場所はいっぱいになりました。イエス様はピラトから人々の手に引き渡され十字架につけられたんです。イエス様は人々の手によって十字架につけられた。そのように福音書をたどっていくとイエス様の十字架の出来事が記されています。けれどもイエス様は人々の手によって十字架につけられたのだということではなかったんだということを、今晩のイエス様がおっしゃってくださった言葉に聞くんです。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様はご自分のこの言葉に従って生きてくださったということです。イエス様はご自分の語られたように友を愛し、友のために命を捨てられた。それが十字架なのだということです。人々の手によって致し方なく十字架につけられてしまいました、残念でしたという話ではないのです。あるいは十字架につけられるような運命に抗うことはできませんでしたという理解でもありません。イエス様が弟子たちを愛して愛し抜かれたがゆえの十字架であった、十字架を受け取られたんだ、友のために、弟子たちのために、あるいは私たちのために自ら命を捨ててくださった、私たちを愛するがためです。イエス様の愛の中に私たちがあるということをはっきりと示すためです。イエス様から十字架を担われた、そのことを私たちは覚えておいてよいかと思います。 今晩聞いているこのイエス様の言葉は、まあ、その十字架につけられる前の晩、イエス様はこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことをご存知でした。そしてそこで弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた時だったというふうに聖書は記します。杉越の食事を前に弟子たち一人一人の足元にかがみ込み、その足を一人一人の足を洗い流されました。そして弟子たちに互いに愛し合いなさいと語って、そこからイエス様がその弟子たちが互いに愛し合うとはどういうことであるか、一つとなるためであるということをずっとお話になる中での一箇所が今晩聞いているところですけれども、そこに私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、イエス様は弟子たちのお命じになった新しい掟でありました。で、私たちはこの互いに愛し合いなさいという言葉、まあ、聖書の言葉として、またイエス様の言葉として聞くわけですけれども、まあ、そのように、まあ、掟とか、これが私の命令であるとかっていう言葉として聞くとね、まあ、私たちはその言葉にどうやって従うのだろうかということにまず思いがいってしまう、そういうものだと思います。そうだ、愛していこう、愛し合うものとなろうというふうに思いを新たにすることもあれば、あるいは自分の愛の乏しさをこう見つめてしまったり、欠けたる愛の姿に残念に思ったり、そういうこともあるかもしれません。あるいは愛そうとこれまで精一杯頑張ってきている、これ以上どうやって愛するんだと、その愛することに疲れていたり破れを覚えたりしているということを振り返ったりするということもあるかもしれません。けれども、いずれにしても私たちは聖書の言葉、あるいはイエス様の言葉としてこう聞いているわけですから、これをおざなりにしてよいということにはならない。ただ、まあ、これはこのイエス様の言葉に限らず聖書の言葉すべてについて言えることですけれども、やはりこれ聞き方っていうのがある。それは難しい話じゃないんです。自分が、私たちがどのように御言葉を受け取るのか、あるいはその御言葉に従って生きるのかということを考えたり思ったり、そういうふうに振る舞ったりする前に、誰がその言葉をおっしゃったのかということに思いを馳せることです。神様の言葉、あるいはイエス様が私たちに語られているんだ、イエス様から与えられた言葉なんだ、イエス様があるということを私たちが抜きにしてね、互いに愛し合うということはこれ始まらない、そのことを覚えてよいかと思います。私たちが神様を信じる者、イエス様に救われた者として、そのように誰から与えられた言葉なのか、そのところに思いを馳せながらこの御言葉を聞く。それがもし神様なしに、あるいはイエス様なしになったら、それはただの道徳になります。あるいは世の中の倫理になる。私たちはそういう聞き方をするのではありません。この言葉は聖書の言葉だ、いや聖書というよりはやはりもっと親しい交わりの中に聞いていいと思います。イエス様が私のために語ってくださった言葉だ、あるいは神様がそうやって私のために届けてくださった言葉だ、そうやってそこにはこの言葉を届けてくださる方の思いがあるっていうところ、ぬくもりがあるということ、そのことを私たちは合わせて受け取るのが聖書の御言葉の私たちの聞き方だと思います。あるいはここで語られている言葉に即して言えば、私たちを友として愛してくださる方の言葉なんだということです。今晩聞いているこの短い箇所の中でもね、イエス様が何度も私とおっしゃってくださっているということに気がつきます。私があなた方を愛したように、 あるいはこれが私の掟であるとか、私の命じることを行うならばとか、あなた方は私の友であるとか、まだまだその後でも私私私ってイエスさんはおっしゃるんですけどね、私なしにあなたたちは愛に生きることはないっておっしゃってるんだと思うんですね。私たちがイエス様なしに御言葉に聞くんじゃなくて、イエス様から聞いている、イエス様がお命じになった言葉として聞けってそう言われてるんだと思うんです。でイエス様がここに私私私とこう繰り返されているのを聞いていて思うんですけれども、イエス様ご自身が実は弟子たちなしに、つまり私たちなしに、まあ、ご自分を語らないんだということを思うんですね。あなた方があっての私なんだ、あなた方と共にある私なんだということをここで私私っていう中にはおっしゃってくださっている。イエス様の私っていうのは自分が自分があって自分が語ってんだとかっていう風な話、自意識とか自己主張とか言うんじゃなくて、あなたがあるから私があるんだって、そういう交わりの中にこの私っていう言葉が語られているということを僕はここに聞きます。私たちなしのイエス様ではない、私たちを愛する者としてイエス様は私がっておっしゃってくださる、命を捨てる相手として私たちを見出してくださっているイエス様が私とおっしゃってくださっている。それゆえにまた私たちの方からもこういうふうに言ってよいと思います。イエス様があるから、イエス様があなた方と語りかけてくださるから私たちははっきりするんです。ここでイエス様があなた方と呼んでくださるからこその私なんだって、イエス様の愛を注がれるのが私たちであったということを、まあ、ここに覚えるんですよね。でそういうふうな中でイエス様があなた方は私の友であるとはっきりとおっしゃるわけです。主人としもべの関係ではない、あるいはもう一つ付け加えて言えば先生と弟子というような関係でもない、私が友なんだって。でこの友とおっしゃっていただけるっていうところに、まあ、胸を打たれるんですけれども、この友という言葉は要するに上下関係を作らないっていうことですよね。平たい関係、同じところにあるということです。イエス様は私たちと同じところにあるというふうにおっしゃってくださる。それはどういう点に同じところであるのか、まさに人としてっていうことでいいかと思います。あるいは私たち一人一人の追っているものがあるもの、そのところに同じところに立つというふうにおっしゃってくださったというふうに聞いてもいい。あるいは聖書の言葉の中ではそれこそ神の子であるのに、その神の身分にこだわることなくご自分を無にして私たちと同じになられたということまで語られている。自分を無にして私たちと同じになる、それが友であることだ。ここで受け止めてよいと思いますが、でそのようにしてイエス様が友となってくださった、イエス様が友であるということを聞くときに、じゃあ私たちはそんな風にイエス様のように友となることができるのかとはたと思うんです。つまりご自分を無にするように、友となってくださったイエス様のように私たちも自分を無にする仕方で誰かの友として立つことができるか。私たちの友達があります。しかしそういう風な中にどこまでも自分を無にして友として立つことができるような相手を私たちはどれだけ数えることができるでしょうか。で、一人でもそういうものがあるというふうに言えたら幸いです。でもだんだんとそういうふうに言える関係っていうのが薄くなってきている、いやだんだんとそういうものが一人二人と欠けていくということを人生経験していく中で私たちは数えていくものです。友達っていうのはだんだん減っていくものなんだ言ってる人がありました。そうかもしれません。それはどういうことかっていうと、 本当に自分を無にして相手に差し出すことのできる友達が少なくなってくる。それよりはもうお互い比較するような対象になってくる。妬みの対象になってくる。その妬みゆえにもう一緒にいられないっていうような、そういう思いに支配されてしまうような関係でしか生きられない。あるいは自分の助けとか自分の支えとかっていう風になるようでな友達があるっていうけれども、その時にも自分のっていうことを言わなきゃいけない。自分なしにその友と付き合うというようなことができなくなるということを言ったり、あるいは私たちが友であることを期待しながら、友として自分を差し出すと言いながら、でも相手も自分を友として認めてくれている、そのことを私たちはどうやったって求めてしまう。だから私たちが世の中で友というふうに言っている時のその相手の姿は、別にそれがダメだということを言う必要はないかと思いますけれども、神の子であった方がご自分を無にしてね、私たちと同じところに立たれたというような、そういう友の姿っていうことを私たちは見ることができるのか。イエス様から、あなた方は私の友であると直接語りかけられたこの弟子たち、どんなに胸が熱くなっただろうかなんていうことを想像したりもしました。イエス様に、あなた方は私の友であると言っていただける喜びが本当にどれほど深いものであったか、慰めとして彼らの心の内に染み渡ったか、それこそこうやって聖書の中にイエス様の言葉として書き残されるぐらい忘れ得ない言葉として残されたんだということですよね。あなた方は私の友だとおっしゃってくださるイエス様の言葉が支えとなったのだと思います。けれども、そこでもう一つ、まあ、こうして、まあ、福音書の中で語られている、書き残されている、弟子たちの心に残ったんだということを受け止めるときに思いますのは、これはただ喜びの記憶だということだけではなかったということです。なぜなら、こうしてこの時イエス様に足を洗い流していただいた弟子たちが、そのイエス様のもとをみんな去っていくからです。みんなイエス様につまずいたんです。イエス様を見限った、見捨てた、まあ、そこまで言わないにしても、でも従いきれなかったものであるからです。イエス様は友と呼んでくださった、でも弟子たちの側からは友とはなり得ませんでした。自分を捨てるということができなかった弟子たちでした。イエス様は弟子たちを友と呼んでくださるとき、イエス様は弟子たちに、弟子たちも自分のために、イエス様のために命を捨てるものであることを期待したか、僕はなかったと思います。さっきも言いました、イエス様は自分を捨ててそこに来られたわけですから、自分を無にしてこの世に来られたわけですから、むしろ弟子たちがイエス様の元から去ってしまうということをイエス様はご存知でありました。だから弟子たちからは、イエス様の友として真実に生きることはできない、でもそういう弟子たちに、イエス様は私、私、私繰り返してくださる。それは弟子たちがイエス様から離れてしまう時にも、私はあった、いや私はあるということを思い起こすことができるように、いや思い起こすだけではない、確かにイエス様と共にあるということを弟子たちが生きるようにということであったかと思います。 まあ、そういうことを受け止めながら改めて友とイエス様がおっしゃってくださることに思いを深めます。友であるというのはその人の友として生きようとすることだということです。その親しい関係の中で、あるいはお互いの信頼関係の中で友ということができるということではない。イエス様はここにこの人の友として立とう、この人の友として生きよう、そうやってあなた方は私の友である、そうおっしゃってくださった。弟子たちが、あるいは私たちがイエス様の友となり得るかどうか、そういう話じゃないんです。あるいは弟子たちがイエス様に従いきれなかったからダメだとかっていう話でもないんです。あるいは私たちが友と呼ばれるにふさわしくならなきゃダメだとか、そうなったから友と呼ばれるんだとかっていう話でももちろんない。むしろここに互いに愛し合いなさいというイエス様の言葉を聞きながら、でも互いに愛し合うことのできない弟子たちであったことを聖書は伝えます。あるいは弟子たちだけではない、私たちだって聖書の言葉、聖書の教え、イエス様がおっしゃってくださった言葉として、愛し合いなさい、隣人を自分のように愛し合いなさい、愛しなさい、そういうことを聞きながら、やはり愛することへの乏しさということを私たちは愛しなさい、愛し合いなさいと聞くがゆえに、その乏しさを実感する。あるいは私たちは愛されることを求めながら愛そうとしないという、そのようなものであったかということを思い起こすわけです。しかしそのような中で、イエス様は、あなたの友でありたい、いや、あなたの友であるとおっしゃってくださる。あなたがどのようなものであっても、私はあなたの友として生きると言い切ってくださる。私たちが、そうしたイエス様を求めることもなく、自分の悩み憂いの中に塞ぎ込んでいるかもしれない、自分の思い煩いの中に閉じこもっているかもしれません。でもそういうものを前にしてもイエス様はお話になるんです。あなた方がたとえ私につまずくのだとしても、それでも私は友のために自分の命を捨てると、あなたの友であり続けると、イエス様が私たちの友となってくださる。だからイエス様はおっしゃるんです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、私があなた方を選んだ。ここに私たちがイエス様のと友とされる道があります。私たちが友となるのではありません。イエス様が選んでくださった、イエス様が私たちを愛してくださった、そこに私たちはイエス様の友とされる道を備えていただいた。私の友が十字架についている、ここに愛があるということを私たちは受け取るものとされました。今晩この専属の木曜日、その時にイエス様とね、弟子たちとの杉越の祭り、そのところでの食事がなされたことを覚えて、私たちも聖餐に預かりますが、この預かる聖餐のうちに、ね、まさに友のために命を捨てると、そうやってご自身の全てを差し出してくださったイエス様を味わいたいと思います。私たちの求めにではなく、イエス様がご自分を捧げてくださった愛に預かる聖餐であることをここに覚えたいと思います。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、これ以上に大きな愛はない、そういう中に私たちは今入れられて、 この大きな愛の中に私たちの救いが、信仰が、また人生が、そして命があることを覚えつつ、主の食卓に預かりたいと思います。祈りを捧げます。友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はない、イエス様おっしゃってくださいました。私たちのただ中でイエス様がそのように生きてくださったことを私たちは信じて感謝いたします。私たちが自らを振り返り、自らが友と呼んできた者たちの顔を思い浮かべるとき、しかしイエス様が愛してくださったように、そのようには生きていなかった自分のことを恥じ入るものであります。しかしそのようなものをなお友と呼び、そして私たちが真実にイエス様が生きてくださったことにすがって、あるいはそのようにイエス様は私たちのただ中で生きてくださるところに、私たちにも愛する道が開かれてあることを信じて感謝いたします。どうぞ神様、ここに主の食卓が備えられています。ここに私たちが受け取るのはイエス様そのものであります。友のために自分の命を捨ててくださる、私たちのために自分の命を捨ててくださるイエス様の命そのもの、私たちが今ここに味わいます。どうぞここに私たちはイエス様と一つとされて、本当にその大きな愛の中に私たち新しく歩むことが許されますように。どうぞ私たちをまた愛に生きるものとなさせてください。互いに愛し合うものとなさせてください。イエス様を見つめるとき、イエス様が共にいてくださるとき、そのようにしてくださることを信じます。どうぞイエス様が私たちのただ中で一つとなるようにと願ってくださったその道を私たちも歩み始めることが許されますように。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。